ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で87歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日は2月5日に開催された拉致問題を考える国民大集会in 大阪についてお伝えします。この集会は、日本政府拉致問題対策本部、大阪府および大阪府内全市町村が共同で開催したものです。集会の開催前に、松原拉致問題担当大臣は松井知事および橋本市長と会談し、大阪府に関係のある拉致の可能性を排除できない失踪者、いわゆる特定失踪者の調査について協力を依頼しました。また拉致被害者ご家族および特定失踪者ご家族と面会しました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。まずは松原仁拉致問題担当大臣の挨拶です。
すでに申し上げましたように、拉致の問題は時間との戦いの中で、拉致被害者の家族の皆様は、どんな手段を使っても、いかなる手段を使っても、一刻も早く日本に被害者を帰国させたい、そんな思いがいっぱいであろうかと思います。同時に、それができないときには、より強い制裁を北朝鮮に対してかけてほしいという思いも、拉致被害者家族の心情を察すれば理解できるわけであります。私個人としては、時間の経過とともに制裁をもっと強めろという圧力は高まることはあっても弱まることはないと、このように思っております。しかしながら、新しい北朝鮮の体制がこうしたご家族の心情を察し、拉致被害者の日本帰国の実現に真剣に努め、実現することになるならば、そのことに対して重く受け止めなければいけないというふうに私は考えております。しかし、この事案が50年経過して風化すると思ってはいけない。私の今日のこの挨拶を聞いている北朝鮮側の人に、私ははっきりと申し上げたい。この拉致事案が、その関係者とともに50年経って風化した、 それで収まる問題ではありません。日本と北朝鮮は地政学上近い場所にある。しかしその両国にとってこの問題に対して、その拉致被害者の日本に対する帰国を実現しないならば、永久にこの問題が両国の大きな懸念として残るだろうということを、私は率直にこの場を借りて申し上げたいと思います。だからこそこの問題の解決のために我々もあらゆる手段を使い、あらゆる手段を排除せずにその解決のために取り組んでいきたいと思っております。
続いて大阪府の松井一郎知事からの挨拶です。
本日の集会の様子は、政府の北朝鮮向け短波放送ふるさとの風でも放送されることになっており、ご家族の方々のメッセージをはじめ、大阪からの声が北朝鮮に拉致をされた多くの皆さんへ必ず届くものと確信をいたしております。また私も特定失踪者問題調査会で行っておる北朝鮮向けの短波放送潮風を通じ、大阪府民国民は拉致された人を決して忘れてはいない、そして拉致された人たちを全員救い出すという強い決意のメッセージを発信したいと思っております。北朝鮮による拉致は断じて許せません。昨年末の北朝鮮の体制移行という変化のある今こそ、拉致被害者の皆さんはもちろんのこと、帰国を思う、本当に待ち続けておられる家族の気持ちを思い、本日ここに参集している我々が一致団結し、拉致問題の解決に向けて全力で取り組んでまいりましょう。どうぞよろしくお願いをいたします。
続いて拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんです。
この問題はもう知らない人はいないと思うくらい時間も経ち、あるいはその世論もかなり盛り上がってきておりますけれども、実際は結果が出ないと、これが一番問題だと思うんですね。もちろん結果を出すためには何かをしなければならない、行動しなければならない、これはもう明らかな鉄則でございますけれども、私たち家族会としましてもですね、もう活動を始めてから14年、今年3月25日で14年を迎えます。そしてまた日朝の首脳会談が2002年9月に行われまして、もうそれから早10年経ってます。この月日は遠慮なく過ぎていくんですね。しかし我々の気持ちとしては、月日が経つは経つほど憤りと悲しみと残念という気持ちが盛り上がってくるのが致し方がない現状でございます。いつもいつも被害者の顔が浮かぶ中で、私はこうやっておしゃべりをしているわけです。本当にこの集会も今現在やってるということはまだ解決してないということなんですけども、早くですね、被害者を連れてきて皆さんにお礼の集会を開きたいというのが夢でございます。まあ夢というのは見るだけじゃなくて、きちっと果たさなきゃいけないということが言えると思いますけれども、そういった気持ちを我々また家族皆さん年取ってますけれども、頑張れるだけ頑張ります。我々にできることは頑張ります。そしてまた皆さんもさらなるご支援をぜひお願いして、この世論を絶対に風化させないように一つご協力をお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
続いて拉致被害者有本恵子さんのお父さん、有本明弘さんです。
私がこの問題に関わってきたのは、子供から北朝鮮で3人一緒に生活をしているという手紙が3人のうちの1人の親元へ国際メールで入ってきました。それをもって政府の方に救済をお願いして23年超えました。そうした中で家族会も10年後に結成して現在までに至っております。そうした中でこの拉致の問題は 一部小泉さんの訪朝によって五人の人が帰ってきました。それ以降は北朝鮮も扉を閉ざしてこの問題には関わらないようにという姿勢を取っております。そうした中でこの残りの人たち、特定失踪者の方を入れると何百名というような人たちが北朝鮮に拘束されて現在もそのままになっているというのが現状であります。
続いて有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんです。
恵子はね、1983年に留学先から帰る予定だったのが全然5年間音信不通になりまして、それから5年以降の1988年の9月の6日に北海道の方から手紙が参りまして、北朝鮮にいることが分かりました。だからその時点で本当に良かったと思ったんです。もう5年間音信がなかったもんですから、もうこれはもう旅先でどなくなったって元気に帰ってこれないなという、諦めないかと思ってる時に手紙来たもんですから、これは政府に申し上げたらすぐにでも助けてくださると思ってすぐに動いたんですけど、全然効果なかったです。政治家の方にも行きました、外務省も行きました。でもどこも相手にしてくださらないんですね、その時点では。それでも結局9年間というものは何にもできないままで終わってしまいました。それで1997年に初めて家族会ができたんですね。それで政府の方もきちっと応対してくださるようになって、なんとかうまいこといくだろうなと思ってたんですけれども、恵子がいなくなって今年で29年になります。だから家族会の中でも、それでも私とこはまだ日が一番浅いんです。飯塚さんとか、横田めぐみさんとかも30年以上になっていらっしゃいますのでね、2002年、総理が、小泉総理が行かれて、もう10年になるんです。10年になって、それから以降、何にも動いてないんですね。2002年以降は、向こうも北朝鮮も、拉致を認めましたのでね、大勢の方が、本当に拉致はあったんだなという思いで支援してくださいまして、今日に至っておりますけれども、これがどのようにして解決するかなという不安はずっと持っておりますけど、幸いにして、今度は松原先生が拉致担当大臣になっていただきましたので、本当にきっと一生懸命してくださると思って今期待持っております。どうぞよろしくお願いします。皆様も最後まで忘れないでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
今日は、2月5日に開催された拉致問題を考える国民大集会 in 大阪についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月27日国防委員会の代弁人声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月25日に北朝鮮の国防委員会は代弁人声明を出しまして、2月27日から始まります米韓合同軍事演習キーリゾルブフォールイーグルを非難いたしました。この2つの米韓合同軍事演習を北朝鮮に対する無言の宣戦布告であるという、そういうふうに位置づけて強く非難をしたわけであります。昨年と一昨年はこの2つの合同軍事演習が開始される前日に朝鮮人民軍の板門店代表部声明で非難をいたしておりましたので、今年は少し形が異なっているということになろうかと思います。それは2日前に板門店代表部ではなくて国防委員会の代弁人の声明という形で非難が出たからであります。おそらく2日前にしたのは23、24と2日間北京で米朝協議がございました。その翌日ということで、北朝鮮は簡単に譲歩しないというそういうメッセージを送りたかったからではないかと考えられます。また国防委員会名で声明を出したということは、 まあ、今回聖戦という言葉を使っているからではないかと考えられます。で、仮に例年のように人民軍の反問天代表部が聖戦という言葉を使いますと、実際の戦闘行為を想起させることになります。まあ、しかし国防委員会が使うことで、この聖戦の意味が、まあ、政治的なものになると、まあ、そういうことを北朝鮮は考えたのではないかと思います。この聖戦について国防委員会の代弁人声明は、世界が知らない我々の強力な打撃手段で行うものであると、そう示唆いたしました。この世界が知らないと言っていることは、この強力な打撃手段というものが普通の軍事力のものではなくて、いわば一心団結を示している、指しているというふうに考えられるかと思います。したがって、我々は今回北朝鮮が声明の中で聖戦という言葉を使いましたけれども、それに対して過度に心配する必要はおそらくないということになろうかと思います。で、国防委員会の代弁人声明は、アメリカに対しても脅迫、脅しをかけてまいりました。我々は米国の核兵器より威力のある戦争手段と、誰にもない、誰も持っていない最先端打撃装備があると。太平洋を越えた遠距離に米国本土があるので安全だと思うなら、それより大きな誤算はないだろうと、そういった強い口調でアメリカに対しても、まあ、脅しをかけてきたわけでありますが、しかしここでいうアメリカの核兵器より威力のある戦争手段というのは、まあ、これは明らかに一心団結を指していると考えられます。まあ、問題は、誰にもない、誰も持っていない最先端打撃装備という、まあ、打撃装備という言葉を使ったことでありますが、しかし誰も持っていないということは、まあ、すなわち核兵器やミサイルを指すということではないということにもなりますので、したがってここもやはり同じく一心団結ということを言ってるんではないかと、そのように考えられるかと思います。まあ、このように国防委員会代弁人声明というのは、非常に強い挑発的な言葉を使ってアメリカと韓国を、まあ、脅迫いたしておりますが、しかしその内容を具体的に、まあ、検討すればですね、北朝鮮が、まあ、今すぐキーリゾルブ、そしてフォールイーグルという2つの米韓合同軍事演習に対してですね、強く反発して挑発的な軍事行動に出る可能性というのは極めて小さいと、そういうことが言えるのではないかというふうに考えられると思います。したがって国防委員会、非常に強い口調で非難をする、あるいは脅迫をするという声明を出しましたが、当面北朝鮮の姿勢に挑発的な対応というのはないと考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲である森まさ子さんの同級生をお届けしましょう。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、 北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81-3-3592-2300。郵便は郵便番号 100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968、 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。